時刻は午後8時になりました。ここからは FM オータル A スタジオから生放送ではないんですが、キャリア寄り道ステーションをお送りします。今日は収録放送となります。キャリア寄り道ステーション、この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行うオタルキャリアサポートタルキャリの提供でお送りします。
皆さんこんばんは。キャリアコンサルタントの狩野健です。
はい、先生今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
すみません、今回も、ね、あの生放送で行きたかったんですが、
まあ、はい、
残念ながら1月に引き続き収録放送ということで、
はい、
ただ収録に合わせてちゃんとメッセージもいただいてますし、
あ、ね、そういうのもなんか定例化していて、はい、ちゃんとリスナーさんも、ね、分かっていただいてありがたいです、ね、
ありがたいですね、うん、はい、というわけでもう生放送気分でお送りしていきたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。さて先生どうですか、今日実は収録日は3月14日土曜日なんですけれども、ね、はい、東京だいぶ春ですか。
ですね、ちょっとなんか肌寒い感じで、昨日もそうだったんですけどもね、
なんかちょっと前に関東方面大雪降りましたよね、
あ、それもありましたし、ね、それでね、あったかい日もあったり、
はい、
急に寒くなったりとかね、これがまあこの時期はそうだってやそうなんですけどね、意外とね、完全にこう春って感じではないですね、
ね、やっぱりなかなか春になるようでならないみたいな。
そうなんですよ ね、 で、あとほら、まあ、僕はだいぶね、あの、なんとかな、上京してきた時より花粉はなんだか、どういうわけだか分かんないけど楽になってる。もう上京してきた時はね、ひどかったんです。もうなんかね、鼻の蛇口を全部全開してるみたいな
鼻の蛇口全開つらいですね
そうなんですよ、だったんですけど、今はねちょっと目かゆいとかグズグズって感じ。今はだから薬も飲んでないし、
もう体が東京に慣れちゃったんですね
そうです ね、 ね、体質が変わったのかなんか分かんないですけどね。
そうですか、真っ盛りですねきっとね、花粉。
まあそうなんですよね、時期的には、
じゃあ周りは辛い人が多い、
そうそんな様子ですが、
そうですか、はい、小樽はまだまだまだまだ雪がもちろん積もってますし、ちらちら降ってる日もありますので。
いや、そうでしょうね、本当にもう大変ですよね、北国の方は ね、 ね、
ただこの放送日である3月28日は、はい、もう月末ですから、東京だと桜が咲くかみたいな時期ですよね。
早いのはね、河津桜とかっていうのは早い桜だから、もう咲いてるところも
ありますけど ね、
本格的なのは多分3月末4月ぐらいかな、
ね、大学とかの入学式に咲いてるみたいな感じですもんね。
そうですね、ね、そういう感じで関東はそんな風な、
ね、ですよね。いや、羨ましいなと思いますけれども、じゃあそんな花粉漂う東京から今日も、
はい
ね、あの生放送ではないですがオンラインで収録ということで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では先生、今日はまあ収録ですのでリアルタイムでメッセージは紹介できませんが、
ね、
この番組聞きながらもしね、メッセージ送りたければぜひ次回の放送の時に紹介させていただきますので、
そこね、お待ちしておりますので、どんどんね出してください。
そうですね、改めてメッセージの宛先、まあ、リクエストも最近はねお答えできるようになってますけれども、宛先は数字で763 @fmotaru.jp 763 @fmotaru.jp までお寄せください。また FM オタルのサイトメッセージフォームからもメッセージリクエストお待ちしております。では先生、今月のテーマ、居場所、はい、
そうですね、まあ、よくね口にするというか、僕がキャリアコンサルタントになりたての頃ですね、まあ、21年前とかに、まあ、若者たちだけじゃないんですけどね、まあ、国は中心、若者たち中心にあの支援をするということ で、でまず出てくる場所ですね、就活をするにあたっての拠点作りを、始めたと。それのプロトタイプに僕が、はい、関わることがあってですね、勤め人だった時に、
はい、
なのでそういうので居場所って言い方をよく使ってましたよね、なので、まあ、お仕事と、まあ、関連した話に、まあ、中心になると思いますが、僕のいろんな活動も含めてね、はい、お伝えできればなと思いますが、
はい、わかりました。やっぱり、まあ、居場所がないより、
はい、
一つでもあれば、
そうなんですよ、
人は強いですよね。
そこですね、うん、やっぱりね、あの僕はこれも僕の持論にまたなっちゃうんですけど、はい、あの人があの、まあ、ちょっと変な言い方ですけど狂うというか、うん、ちょっとおかしくなっちゃうのは、うん、あの孤独なことっていうんですか、
うん、
でそのね孤独と感じること、孤独感が人をねこう惑わせるというか狂わせるというかのことがあるなって思って、うん、なんか自分で、うん、あのなんていうかな、選んで一人でいる人、
うんうん、
あの孤独の先もっと上に孤高という言い方があるので孤高の存在、ね、
すごいかっこいい、うん
ね、そこまで行く人は自分で選んで孤高になっているので、うんうん、孤独は別になんとか問題ないんだけど、はい、その孤独を恐怖するっていうんですか、
うん、
自分のことは誰も受け止めてくれない、はい、認知されない、分かってもらえないというところから人は恐ろしくなってきて、うん、で恐怖したところのエネルギーを、その負のエネルギーを人に向けたりとか、
うんはいしますね、
自分に向けてしまったりとかっていうことがあるなってね、うん、孤独、だから孤独そのものじゃなくて孤独感なんですよね、孤独と感じる瞬間。
そうですよね、一人が心地よいっていう人もいるし、うん、場合もあるし時もありますもんね、
はい、
だけど孤独を恐怖するとやっぱりね、
感じてね、うん、なんか自分のことなんて誰もね、うん、あの見向きもしないとか、うん、相手にされないとかって思ったらやっぱり怖くなるっていうか、なんか、うん、もしかしたらそれが、まあ、二次感情の怒りに変わる可能性もあるよね、
はい、そうですよね、なので孤独はやっぱちょっと危険ですね、うん、そう聞くとね、やっぱりね、
そうなんですよね、僕はいろんな人に会ってきてそういう風に感じて、僕自身もねそういう時期があったんだろうなと、10代とかね、やっぱり、ね、っていうのは今思えばありますし、出会う人たちがそういう状況だったりとかね、
そのまあ対義語ではないけど、その対極にあるのが居場所ですよね、
うん、そうですね、そんな感じで、うんね、誰かに受け止めてもらうとか必要とされるとか、
うん、
でまあ本当に必要とされてるかどうかは僕自身だってわからないことなんだけど必要とされてるだろうなって思えたら、うん、まあ僕でも役に立ってるからいてもいいのかなとか、ね
うん、
っていうのは僕がどうしてきたかっていうと、そういう歴史なんです。最初はだって僕なんかいなくていいと思ってたから、
うん、本当まあね、そう思ってしまう時っていうのは悩める時はあったりしますよね、は
い、そうなんですよ、うん、誰も相手にしない、誰も求めないで、どうせいてもしょうがないみたいなことになっちゃうから、
うん
ね、
思い込みもね多分にあるんですけれどもね、
あそうですね、だからね、分かってくれる人、受け止めてくれる人との出会いがあれば、うん、なんか保てるところがあるかなってね、
うんそうですね、でこれが、まあ、もちろんこう居場所っていう場とか空間じゃなく人でもいいんだけど、
そうそう、
場とか空間っていうのも大事ですよね、
うん、そうなんですよ、
うん
ねあのまあ、聞いてらっしゃる方ね、あの場所的にここが落ち着くみたいなね、
うんうんうん、
その家の中 の, あの僕なんか隅っこが落ち着く人なんで
隅っこ暮らしですね
そう隅っこ暮らし、いやそうそうなんでなんか角とか壁際だとかが、うんうんまあ、割と、ね、好きな感じっていうか、うんうん、僕の友達なんか押し入れが好きな人いますからね、ドラえもんじゃないけど
そうなんですか
部屋はあるんですよ、だけど、うんうん、押し入れに住んでるんです
面白すぎる
ドラえもんだよね、
本当ですね、まあ、確かにちょっと狭いだだっ広いと、うんうん、なんかね落ち着かないですよね、
まあね、あの、まあ、猫もそうじゃないですか、
うんうん、
猫話したりも
わかるわかる、ちっちゃい箱にわざわざ入ったりとかね、
そうね、あの鍋に入ってるやつとか流行ってるの入りましたよね
そうですね
みたいな、なんか、
はいはい、
トイレが落ち着くという人もいますよね、
いますしね、その空間で、
うん、
こう、まあ、癒されるっていうか、空間にいることで落ち着くっていうのがありますよね、はい、そうですね、
なのでまあ単純にそういう立て付けというかね、そういう部屋の広さとかなんとかとか、ねうん、高いとこ好きな人もいるしね、
うん、
あとお店とかですよ、うん、このカフェが落ち着くんだとかね、
はいはい、
でなんか変な話、この僕もやりたいといつか思ってるんだけど、うん、あの喫茶店のマスターみたいな人が、
かっこいい、うん
ね、聞いてくれたりなんかして、
うんうん、
で失恋話とかなんとかね、うんうん、そんなのも受け止めてくれると思う、
うん、
黙ってコーヒー入れてくれたりとか、ね
はいはい、
あれがいいなと思う、
確かにね、よくあの第三の場所とかも行ったりしますよね、
うん、サードプレイスなんて言うこともあります
ね、家でも職場でもない、はい、もう一つ、うん、
学校でもないってね、
うんうん、
だからもしその基本的な家とか学校とか職場が居心地がもしねあまりよろしくない時にその行く場所、
うん
う
ん、
これがサードプレイス。
そうですよね。
なんでそれが一個でもあれば、
うん、
なんとかその時間はまあ癒されたりとかね、うん、するわけですから。
そうですよね。
なんです、
まあ、一番本当は ね仕事してる人間にとってはその職場が居場所であればこれは最高ですよね、は
い、そういうことなんですよね、うん、なのでそれはあの入ってみなきゃわからないじゃないですか、
うんうんうん、
でなので、
うん、
あんまりこう最初から怖がらないで入って、であとは自分で作るっていうのもあるんですよ。
あ、
自分で、
はい、
あの自分の心地よい空間は人からに作ってもらうんじゃなくて、うん、自分が そこを良くすると、
うん、
前にも話しましたよね、ずっと前にちょっと話した記憶があるんだけど、うん、あの2人でね、
はい、
あの職場に机の上に何か推しのグッズを置いてるとか、はいはい、うん、それだって自分でほら居心地よくしてるわけです
。確かに自分うちの猫の写真飾ったりとかすれば、うん、ちょっとね
それ
だけでほっこりしますよね、
うん、
ね、かわいいカレンダー置いたり
ったら、ね、引き出しに入れて時々引き出しを開けたりとか、
うん、ね、こうニヤッと笑ってねまた閉めるってことですよね。
そうなんですよね。なのでやっぱり大事だなと思うんですよね。
本当ですね、うん、場所ね。先生はあの、う
ん、はい、
江戸川区にね、
はい、
若者絆塾、
はい、
居場所作りもされていますので今日は ね、 そんな話もゆっくり聞いていきたいんですが、うん、まずは先生、はい、あのちょっとメッセージいただいているので、
はい、
ご紹介したいと思うんですが、はい、この方は番組は初めてですかね、うん、ラジオネーム杉さん。
あ、はい、
うん、初めてですかね。
初めてじゃないかもしれない、
ないかもしれない、あ、ごめんなさい、うん、はい、
名前を変えたのかもしれませんが
そっかそっか、ラジオネーム杉さんからメッセージいただきました。
はい、ありがとう、
ありがとうございます。私の居場所は狩野さんが講師をされている東京江戸川区の若者絆塾です。
うん、
2023年に友人に紹介され2年以上も通っています。最近は仕事を変え行く頻度が減ってしまいましたが、その仕事を変える際の面接や履歴書も絆塾で狩野さんに相談しおかげさまで決まりました。
うん、
また私は鉄道が好きなのですが、絆塾で出会った仲間と鉄道模型を通じた交流を持つことができ、今ではサークルを設立させイベントを主催することもできるようになりました。このような居場所を提供してくれる江戸川区や講師として学校では学べないことをいろいろと教えてくれる狩野さん、そして出会った仲間にも感謝ですということでメッセージいただきました。
ありがとう、ね、そんなこと言ってくれて泣いちゃいそう、
ね、本当ですねいや私はあの先生を通じて少しねもちろん絆塾の話は聞いてますけれども、知らない方もたくさんいらっしゃいますので、はい、うん、先生絆塾のことちょっと教えていただけますか。
はい、僕がですね、うん、キャリアコンサルタントとして、まあ、なんていうんですかね、まあ、あの出てくる場所ですよね。例えば、まあ、引きこもってる人が最初の一歩踏み出したりとか、うんうん、で引きこもってるわけじゃないけど、うん、友達が少ないとか職場でもなんだかこう馴染まないとか、あとはコミュニケーションをいろんな人を取りたいんだけど勇気が出ないとかっていう人がいるので、うん、まあ、あの時間かけて、まあ、僕今ね東京の江戸川区に住んでますから、うん、まず地元で地元の若者たちにそういう場所を作ってあげたいなと、
うん、
でさっき冒頭言いましたこの孤独孤立とか ね、
うん、
ね、その望まないでも孤立しちゃってる人もいるわけですよ、
はい、
なので人が集まって出会う場所が必要だと、でそこから元気になって前に進むための、うん、まあ、前段としてですね場所作りっていうことで、まあ、いろんな方たちその若者っていうのは、まあ、カテゴリーを僕は分けないで、うんうん、区役所の方々に、まず出てくる場所が必要だと、
うん、
で就職も大事なんだけどね、うん、もちろんなんだけどその前の段階で止まっちゃってる人がいるの で、ね、うん、就職を支援する場所は、まあ、当時のねもうだからできてから13年ぐらいになるんですけど、うん、当時もそういうところができ始めた時期では、
はいはい、
けれども就職だけじゃないそのまあ、さっきもねだから杉君も言ってくれましたけどもね、うん、そのなんとか学校で学べないようなこととか、
はい、
人付き合いの、ね、お話だとかっていうのも、ね、
う
ね、お伝えして、
うん、
でね、めいめいがいろんな状況からやってきて、
うん、
で自己紹介を毎回やってますし、
うん、
グループワークやって、
うん、
ね、話したりとかっていうのを江戸川区さんが、まあ、あの向こうが主催です、
うん、
僕はね雇われマスターと言ってオーナーは区役所
はい、はい、
僕は雇われ店長、うん、場を仕切ってるっていう、
はい、
なんでまあ、そういう場所ですね。だから今でいうジョブカフェみたいなのをもっと柔らかくしたやつです、
うん、そうですよね、私も一回ね、う
ん、ね来てくれて
お邪魔させていただきまして東京にいた時にその先生の、はい、あの絆塾の、まあ、場に居場所に行ってみたいと思って行きましたら、うんはい、ちょうどあの時も遠くからその江戸川区とかの子じゃなくて、
うん、
千葉だったか
ちょ
っと遠くから来てる若者とお話ししたりして、
はい、そうなんですよ
ね
でね、まあ、みんな素直でね素敵なんで、でなんとか自信がないっていうから、うん、それがどうやったら自信つくかねって話でね、
うんうん、
みんないいとこあるわけですよ。
もちろんですよ。
だけど自分でなんかあったんでしょうけどね、否定的になったりとか、
うん
うん、ね、なんでそんなのを、まあ、月3回やっておりますし、はい、もし興味のある方、まあ、来るのはね小樽の人とかは来れないだろうけど、
うん、
まあね、まあ、なんかのついでにね寄れるんだったら月3回やっておりますので
、はい、ポッドキャストで聞いてる、ね、はい、全国の人もいるかもしれませんので、
う
ん、
ぜ
ひそのあったかい、いや本当にあったかい場所なんですよね、うん、なんか ね、ま
あ、
先生があったかいからなんですけど、まあすごくウェルカムというか、うん、
はい、
まあ何でしょう、肩肘張らずというか、
そうですね、
なんかフラット、
まあ誰でも
来てないとね、うん、垣根が低い感じがすごくするし、
そう
ですね、うん、とてもいい場所なので、
せっかくね場を開いても来な、若者が来ない、いつもだからね来てる若者に言うんですよ、うんうん、皆さんが参加して初めて成立するんだって話ね、うんうんうん、なんで僕が来て来てって言って、うん、誰も来なかったら、
うん、
ね、こんなのいらないじゃないって、
ま、そうですね、
そういう話になっちゃうから、
うんうん、
なんで応援しに OB とかもね来てくれたりとか、
はい、
いうのもね嬉しいですよね、まあ、13年ぐらいやってるからね。
そうですよね。でもそこの場にその、まあ、例えば本当に引きこもりみたいな若者が勇気出して一歩踏み出した時に、
うん、
なんかそこでまた何趣味のね話だとか、
あ、そうそうそうそう、
でそのね、さっきの杉さんも鉄道仲間ができてっていう、
そう、
そう、それもすごいことですよね、
うん、そうなんですよ。それで一人ずつバラバラに来て、
うん、
で自己紹介とかグループワークでなんかいろんな話してるうちに、
うん、
あれってあなたもあれが好きなんですね、うん、みたいなことになって、
はいはい、
っていうので仲間ができて
意気投合、
そうなんですよ。で僕の知らない、知らないところ というか、まあ、僕がタッチしてないところで、うん、スピンオフ活動が
スピンオフすごい展開してる。
そうなんだ、みんなすごい、ね、で、ね、僕らも公民館使ってるけど、
うん、
それで公民館の借り方とか覚えて、
うん、
で自分たちでだって登録して借りたりして、
うん、
大したもんですよ。
すごいですね、
成長ですね。だから一人ではできなかったことが仲間を得たことによって、
うんうん
うん、でね、勇気が出たりとか、
うん、
で今度はもう何て言うかな、最初の自分たちみたいな若者たちを応援しようっていう動きもあるんです、
うん、なんというすごいことでしょう。
まあでもここまで来ましたって感じですね、十数年です
ごいな、うん、でもそれもやっぱりね、まずは先生がそうやって、まあ、多分先生も若い時にね、
はい、
自分に自信がないとか
喋
るのが苦手とか、
うん、
いろんな思いがあったからこそのなんか雇われマスターとして今はね、
はい、
こう、
そうなんですよ、
みんなを、みんなの背中をそっとこう押してるというか場を作ってるわけじゃないですか。
ね、だからね、僕が前面に出るというよりは場の雰囲気をね醸成するというか作るのに、うん、まあ、なるべく心がけようとは思ってきましたけどね、
うん、
今まで。
そうですね、いや、そのすごい今無理やり言いますけど、その場作りの一つにもなりそうなのが小樽の9月にあるキャリアカフェじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、え、
めっちゃもう今から楽しみで
どんな人来てくれるんでしょうね。
でほら、僕はたまにねほら出張とかで行って、
うん、
ね、あの小樽に寄らせてもらってるけど、今度うちの一門で行く、
はいはい、そうですよ。
でな、誰かが言ってたけど、ね、数人ぐらいで 4,5 人で行くんだろうなと思ってたら、
うんうん、
なんとなんともう10人ぐらいで。
そうですよ。しかも、まあ、私もこういろんなところでいろんなお仕事でね、あの、はい、キャリコンの卵の人とか、あの、
うん、
実際のキャリコンの人とかに会うわけじゃないですか、
は
い、で、
うん、だ、
それで、いや実はキャリコンのカフェやるんですよ、うちの一門でとかって言うと、はい、行きたいとかって、うん、あの道内各都市から謎にキャリコンが集まってくる、うん、 かもしれない
確かにオール北海道みたいな
面白いねちょっとなんか
すごいね
爽快でもやりましょうかねそこでね
そうだよねそうだよねこれなんかねうちの一問発信で、はいはい、この巻き込みたい
ですそうですね
面白い
ちょっと面白い本当だからそうやって場を作るとそれは空間的な場だったりするけど、うん そこに集まってくるいろんな人がつながることで、はい、また本当仲間ができたり、
うん、そうそう
新たな出会いになったり、うん、こう刺激になったり、うん、いろんなことにまたつながっていくっていうのが面白いですね居場所ってね。
そうですね。だからね僕はねあの化学反応といつも呼んでますが、うんうんね、思ってる以上の反応があって、うん、でまた新しいものが生まれるっていう物質があって、うん
だって杉さんだって仕事が変わろうと、うんまあ、どうしようとまたこの絆塾に戻ってきては
そうなんですよ、ね、
本当にまさにいい場所として、うん、ここで何かまた何でしょう元気をもらうのか、うん、仲間の顔を見て楽しんで帰るのか、
うんうんねね、仕事は、ね、大変でも、うん、そういうなんか集まりっていうんですか、うんね、寄る場所があればだし寄り所なんていう人もいますね。
そうですね、うん、居場所大事ですね先生。
そうなんですよ、
はい
うん、
そしてそんな居場所に関して先生はなんと詩を作った、
はいはい僕はですねあの作詞活動を高校生ぐらいからちまちまやっておりまして、
はい、
で後にバンドを結成してでバンドでも作詞したりとかオリジナル曲っていうのでね、うん、あの詩を書いたりしております。
はいというわけで、はい、せっかくなのででは私が先生の詩を朗読させていただいてよろしいでしょうか、はい、
よろしくです、
はい、タイトル君の居場所。必要のない人間などいない。世界はジグソーパズルと同じだ。それぞれのピースには必ず入る場所がある。その場所はピースが来るのを待っている。ピースは皆同じような形をしているが、全く同じものは一つもない。その場所は他の誰のものでもない。君だけに用意された居場所だ。君がその場所に入ることで世界が成立するのだ。仕事は君が安心して輝ける居場所になりうると思う。少しずつでいい。一緒に考えてみないか。若者絆塾塾長狩野健。
ありがとうございます
素敵ですよ先生。
いや改めてなんかしっかりなんか聞いた感じがしますが、
ね、いやなので、まあ、私たちこのね、うん、キャリア寄り道ステーションで番組やってますので、
はい、
できれば仕事がね、うんうん、その居場所作りに、はい慣れるように。
そうです、そうです、そうです。
それが一番ですよね。
ね、だからこれを書いた時はですね、うん、やっぱり若者たちと接してる中で、うんうん、その働くのがね嫌だとか怖いとかっていう人もいて、うん、確かにそういう思いはね分かるんです、
はい、
だけど仕事だから出会う人がいたりとか、うん、仕事だからあのそこを居場所と感じて、ねうん、自分の存在価値が出ると、うんいうのもありますからね。
そうですね、うん、はいというわけでぜひね居場所がもちろん仕事以外でもいいけれども、うん
はい、
仕事でね居場所が作れると一番いいなという思いも込めまして、
は
い
ね
皆さんのお仕事うまくいくことをね、うん、願っている我々でございますけれども、はい、
そうなんです、
はい、さて、では他にもですねメッセージが来てますので、うん、ちょっとメッセージも紹介しながら、はい、いろんな居場所の話もしていきたいと思いますが、うんすね、あまずごめんなさいラジオネーム杉さんからねリクエストいただいてたんですよ。
あなるほど、
う
ん、
はい、豆柴の大群っていうグループ名、はい、アーティスト名、はい、知ってます先生。
ね、それ聞いたことがあって、うん、あのクロちゃんっているじゃないですか、ねはいはい、安田大サーカス、
はい、芸人の
クロちゃんがプロデュースしてるアイドルグループらしいですよ、うん、
そっかはいはい、うん、知ってる知ってる。その名前が豆柴の大群なんだ。
そうらしいですどうやら。
そうなんですね、はい、では杉さんからのリクエストにお答えしまして1曲お送りします、うん、豆柴の大群でマストゴー。さてでは続いてはですねメッセージラジオネームスモールステップ1号さん。
お、はい、いつもありがとうございます。
いつもいつもありがとうございます、狩野先生田口さんこんばんは。
こんばんは。
居場所から 今和の清志郎さんが高校の美術教師を歌った曲を思い出します。
うん、
ナイーブで校内では肩身が狭かったかもしれない清志郎さん、
うん、
自分をありのまま受容してくれる先生のいる美術室、清志郎さんはそこで先生とボソボソ話しながら絵画に没頭し感情を解放していったと勝手に想像してしまいます。感情あふれるバンドマンとしてのキャリアをスタートさせた高校に自分の理解者、居場所を持っていたんですね。清志郎さんが絵画という先生との共通言語を持っていたことも見逃せません。さて、大人の職場、もし職場に自分の理解者がいない気がしたら自分に何があるかを考えてみると良いのでは。相談者さんが自分は何もできないとぼやくのはキャリコンあるあるだそうです。しかし自分にとってはできて当たり前でも聞いてびっくりお値打ちすぎるということも多いとか。まずは自分を語り、職場で共通言語のかけらでも見つけていけば良いのでは。やがてはこんな仕事がしたい、できるといった会話にもつながり、居場所が少しずつ広がるかもしれません。居場所は自分のもの、改めて考えさせられました。いつもありがとうございますといただきました。
はい、ありがとうございます。深い話でしたね。
深い話です。まず清志郎はね、うん、まさに、
はい、これ有名な話です
ね。有名な話ですよね。
やっぱり出会いなんですよ。だから人との ね、
こう自分を認めてくれる、
そうですね、受け入れて、
うん、でこれがあれですよ、やっぱりその、うん、親はね、基本的には、うん、無償の愛を与えてくれる存在なことが多いじゃないですか。
うん、まあ、まあ、そう、
実際そうじゃない親もいるけど、
ね、
いるけど、でも親以外の別の他人がそこに損得じゃ、なんていうの、何もないのに、
うん、まあね、利益とかそういうの
ないのに、
うん、無償の愛という、
そう、自分を、しかももしかしたらすごく美人でね、誰からも認められるっていうことが自他ともに分かる、
はい、
自分ではない、まあね、正直なんか自分なんてとか思ってる自分を無償の愛で他人が認めてくれて受け入れてくれたら、これはもう本当に嬉しい以外の何物でもないですよね。
そうですね。だからまあ難しい言い方になるけど、認知というか、人からやっぱり認知されるっていうことで、逆に言うと認知されないことがやっぱりそのね、冒頭で言ったような恐怖に変わって孤独が怖いということになるんですけど、ね、今だからタクさんも言ったように、その全然だって他人なんですよ。
そうですよ。
親でも親戚でもない人が、
そうそうそうそ
う、いいねってこう、いいじゃないってこう言ってくれた時の、なんていうの、高揚感というか安堵というか、
は
い、これはたまらない。僕も経験あるんですけどね。
はい、でも先生だって若い時はほら、ね、自分に自信がない、
うん、そうです、
人とも喋りたくないとか喋れない、
そうです、
ね、内向きな若者だったけれども、
だったんです、はい、なのである
時誰かに認められたというか、
はい、
受け入れてもらえたから、
ね、はい、
変わっていけたわけですよね。
そうですね、うん、ここで話したか忘れちゃったけど、中学校3年の時の担任の岩本先生が僕をね、受容してくれたのをね、あと大人になってから思い出したんですけど、ね、でもね、先生まだご存命でね、お元気で90いくつかな、で、2年前ぐらいにお会いできたんですけど、
そうですか、
何十年かぶりにね、で先生に言ったんです、先生のおかげで僕は今こうなれたと思いますって、で先生にはきっと憧れてたんだと僕は思いますと、だから今先生なんて言われるなんてなんかこそばいいですけどって笑ってましたけどね。いや喜んでました、
ね、先生という職業の方にとってそれはもう先生冥利に尽きる言葉じゃないですか、
うん、ですね、本当に。で今でもちゃんと僕のことを認知してっていうか覚えてくれた、だっていっぱい会ってきたわけですよ、
ね、そうですよね、うん、
いやそれはね、何とも言われん、なんか元気出るっていうか、で僕も先生のようになろうって思いますよね。
そっか、ね、やっぱり本当こう認めてもらうというか、
うん、
自分の存在を認知してくれる、
うん
ね、受け入れてくれるっていうのは、う
ん、はい、
ね、とっても大事なことっていうか嬉しいことだし、
で
も
そうです、ね、
意外に、うん、なんか、まあ、その後ね、スモールステップ1号さんも、うん、自分なんか何もできないってぼやくのは、はい、キャリコンあるあるだそうですって、まさにあるあるですよね。
そうですね、もう間違いなく
大体皆さん 私なんてもう全然何もできないし、
う
ん、
卑下というか否定というかね
そうですよね
まあ謙虚なのはいいんだけど、でも本当にそう思ってる人いっぱいいます。
いますよね、うん、思い込んじゃってるみたいな、
そうそうそう、
自分なんてと、
ってね、そんなかなみたいな聞いてね、
うんうん、でもなんかやっぱりね、ジョハリの窓じゃないけど、
はい、そうそう、
他の人から客観的にあなたを見ると、
う
んうん、いやいやいやいや、うん、なかなか他では聞かない、
はい、
聞けないすごいことをやったりしたり、
うん、
考えたりしてるじゃないですかみたい
な
ことっていっぱいありますよね。
そうなんです。だから周りに、まあ、たまたま認める人がいなかったので、
そうそうそう、うん、
価値を感じてないけど、
うん、
まあ、さっきの鉄道の話ね、
うん、
鈴木くんのやつ、鉄道の話で言うと、うん、ね、人には同じ趣味じゃない人には通じないけど、
はい、
えって君もなのってね、うん、それでなんかいいじゃないみたいな、
ね、
のはこれはどこでも起こり得ると。
そうですよね。もともとだって本当100人いて100人に好かれるなんて無理ですから、
うん、そうですそうです、
うん、
なんでそれとやっぱりね、これも何回もいろんなタイミングで話してますけど、うん、人と比べちゃうからね、優秀な人とね、
うん、そうです、
ね、それで自分なんてって言い始めちゃうから、うん、いいんですと、
うん、
僕が言ってる現在地がどこかで優劣じゃないと、
うん、
上でも下でもない前でも後ろでもなく、
うん、
今ここにいるということ、
うん、
それを誰かがね、いいじゃないって自分もそうだとか、
うん、
どんな風に、ね、近寄るかって話だよね、
うんうん、本当ですね。だから、ぜひね、まあ、
うん、
これを聞いてるリスナーさんの中にも、いや自分なんかもできないなって思ってしまってる人もたくさんいると思うんですけど、うん、はい、いやそんなことはないと、はい、
そうです。
そういうのを見つけるというか、そのお手伝いができるのがキャリコンですから、
うん、あ、はい、そうなんです。僕らはそういう専門家なので、
はい、
で何が武器かというと客観性なので、
うん、
ね、何かの優劣でなくて、あなたはこういう人ですよね、
うん、
ってこういう部分を持っていますよねって、うん、でまあちょっと足すならば、あ、これって真ん中よりも上じゃないですかとか、
うんうん、
ね、結構数でやってるじゃないですか、経験値あるじゃないですかっていうのはね、
ね、もう私たちは今までのご経験などをじっくり聞いて、
はい、
その中から自分では価値と思っていないものを、うん、いやいや待ってくださいと、
そうです、
すごい価値ですよみたいな、
そうです、
っていうことをお伝えする役割ですからね。
ね、だからそれが、まあ、なんか場所がマッチしてないっていうのは、
うんうん、あ、それはあるかもしれませんね。
それが価値を持つ場所に行くのがさっきのパズルじゃないけど、
うんうん、
そこがね大事なんだと僕は思うんです、ね、うん、
まあ、もしかすると時代が早いっていう人もいるかもしれない。
そうですそうです
まだ
過去の、ね、歴史上の人物とかで
早すぎた
人っていうのはいるわけですよ。
ねえ、後から考えると、ね、あの人すごかったねみたいな、
うん、そうですそうですそうです、
最先端だったねみたいな、
あの、なんとかな、なんか話が古いけど、うん、ガリレオとかね、
はいはい、
ああいう人で裁判にかけられるわけですよ、だって、ね、
本当ですよね、何をバカなこと言ってるんだっていうかね、
うん、そうです、だってみんな気が狂ってると思われてる、
ね、そうですよね、
いろいろね、だから早すぎる人もいる
いるかもしれませんね。
僕もよく言います、だからなんか君は早いのかもしれないと、う
ん、まだ時代が追いついてないんだと。
そうです
そういうことですよ ね、
すよね、
うん、はい、ぜひですから、ね、キャリコンを壁打ち相手として、
はい、
ぜひぜひ、
そうです、
使っていただければね、
はい、
はい、
まずだからいつも言ってますけど、うん、もやもやしてなんかよくわかんない、整理がされてないうちに相談に行ってください、うん、
はい、
来てください。
そうですね、
一緒にね、ほぐします。
はい、もう勝手に自分で、うん、結論付けないで、自分はダメなんだとか言わないで、
そうそうそう、ね、決めつけないで
、
うん、もったいない、
本当ですよ、
ダメとかじゃなくてもったいない
ね、はい、ぜひお話気軽にしに来ていただければなと思います。では、うん、スモールステップ1号さんからもリクエスト、まさに RC サクセションの僕の好きな先生、いい曲ですよ
ねこれ好き、
この曲リクエストいただいておりますのでお送りいたします。キャリア寄り道ステーション、この番組はタルキャリの提供でお送りしています。おたるキャリアサポート
タルキャリ、
キャリアの悩みありませんか？
就職したいけどスキルがない、
応募書類がうまく書けない、
そもそも自分に合う仕事がわからない、
職場の人間関係で悩んでて、
そんな仕事に関するモヤモヤ、キャリアコンサルタントに話してみましょう。相談は無料、まずはお気軽にご連絡ください。お問い合わせは産業会館1階小樽地域雇用創造協議会、 電話 26-6587 まで。小樽地域雇用創造協議会からのお知らせです。もうすぐ4月、卒業や移動、新しい環境に向けて動き出している方も多いのではないでしょうか。そろそろ転職を考えている、小樽で働きたいけどどう探したらいいのかな、そんなあなたにご紹介したいのが小樽キャリアサポート、タルキャリです。タルキャリは小樽で働きたい方や転職を考えている方のための無料のキャリア相談、国家資格を持つキャリアコンサルタントがあなたのこれまでのお仕事や強み、これからの希望をゆっくり聞きながら仕事探しをサポートします。自分に合う仕事がわからない、履歴書や面接がちょっと不安、そんなご相談も大丈夫。相談は無料です。小樽で働きたい方、転職を考えている方、まずは気軽に相談してみませんか。詳しくはタルキャリで検索してください、はい、というわけで先生、まさにさっきの話の続きみたいな感じですけれども、うん、
はい
ね、キャリコンで、ね、キャリアコンサルタントがお話をする中で、うん、こう強みが見えてきたり、
そうですね、客観性の中から自分では否定的というかね、うん、もあのよく言うんですが、持ってるのに持ってないっておっしゃるから、うんうんうん、だから冷蔵庫の中にね、何が入ってるか一回全部棚下ろし、はい、全部出してくださいと。
そうです、そうです。
意外なものが後ろの方に入ってた
りするわけです。そうなんです、忘れてたみたいなね。
そうなんです
見えてなかったみたいな。
そうなんです、物置だってそうですよ、
ね、そうですよ、手元の何かに隠れちゃってね、奥にしまってた何かが、
あらこんなの持ってたんだみたいなね。そうそうそう、ありますよ。
あ、これ、うん、これに使えるじゃんみたいなのがね。
そこなんです、そこなんです。
あるんですよ
ね。なのでね、やっぱり、まあ、一人でね、その結論付けないでってさっき ねタグちゃん言ったけど、うんうん、そういうことですよ、やっぱり、
ね、
あの決めつけないで、あのいいか悪いかじゃなくて、うん、どこにいるかだし、何を持ってるか、うん、でそれはどう使えるのかどうかなんで、資産ですからそれはね。
本当ですね、うん、はい、
やっぱ 他人が見つけたりしますね。
そうですね、やっぱり自分のことって意外に自分は見えてなかったり、
うん、そうなんですよ、
しますよね。
ね、
はい、ぜひ、タルキャリご利用いただければと思います、はい、うん、
言ってくださいね、
はい。さてラジオネームセリピョンさんからもメッセージいただきました。
はい、
セリピョンさんも常連ですね。
ね、ありがとう。
はい、タグちゃん、カリノ先生こんばんは。
はい、
生放送ではなくて収録放送ですね、うん、今回のテーマの居場所ですが、うん、月1で実家に帰ったりするので実家が居場所ですかね、と。
なるほど、
一番まあもう、うん、落ち着けますもんね。
うん、それがある人は、ね、幸せですよ、
だからね、うん、本当にね、大事大事。まあ、この間私、うん、まあ、
はい、
セリピョンさんってくっちゃんというね町に、小樽からちょっと離れた町に住んでるんですけど、うん、この間私、はい、まあ、その小樽を含めた二重市町村を尻部市っていうエリアで読むんです。 県域みたいな感じで読むんですけ ど、その尻部市の中でも北尻部市というエリア、余市町とか二木町さんとか、はい、そういうところの皆さんを相手にちょっとあの、はい、働きやすい職場とかのセミナー研修講習しまして、うん、その時もね、まさにね、よくよく考えたら居場所の話とつながるなと思ったんですけど、
うん、
あのやっぱりこう若者が早期離職することが多いなんていう話を聞くじゃないですか、
はい、そうです。
だけどその中でもやっぱり自分がここにいていいんだ、はい、認めてもらっているんだ、自分の存在を、うんうん、もしかしたらもし、はい、まだまだ仕事は全然できないし、うん、他の先輩たちに比べれば、うん、まあ、まだまだなんだけど、
うん、
でも君がいてくれて助かるとか、うん、君がこれをやってくれたからありがとうとか言われる言葉をかけられたりしてると、
う
ん、
そうそう、
あ、自分はやっぱりここに存在してていいんだと。
そうですよね、思うわけですよね。
そうするともうそれがここが職場がもう居場所になるわけですよ、う
ん、はい、
そうすると辞めないことが多いんですよね。
そうそうそうそう、これね、いろんな企業さんで僕も言わせてもらってるんですけど、うん、ね、今ねエンゲージメントサーベイとかっていうので、うんうん、いろいろ数値化したりとかね、
はい、
その社員のそのなんとか内情で心の内とか考えを、うん、 ていうので、ただエンゲージメントっていうのは、まあ、今の時代はもう企業じゃなくて、うんうん、その先輩とか人を含めた環境、うん、人的な環境も含めたのとのエンゲージメント、だからこの先輩がいるから辞めないとか楽しいとか、はい、この課長がいるからあの人みたいになりたいから、
うん、
あのここで働くんだみたいな、
そうです
ね、これがね醍醐味なんですよね、その職場に出ていくことの、
う
ん、
ね、大事ですよね。これも前番組で言ったかもしれないですけど、はい、キャリア面談してて本当も面白いように分かれるのが、うん、あのあんまり大して大変そうじゃない仕事をしていても、
ええ、
頼る人がいない、要はまあ孤独感を感じているような人は、うん、すんごい仕事辛そうなんですよ、はい、
なるほどね、
業務タスクとしては大したことがなさそうに見えても、うん、
はい、
方やすごい業務はなんかすごい大変そうっていうか、うん、私もできないわって思うぐらいの、うんうんうん、ハードな現場だったりするのに、
はい、
仲間がいるから、
そうそう、
終わって帰ってきてこう愚痴るんですよ、あれ大変だったねとかって言って、うん、でまあまあ頑張ろうとかって言ってこう相談し合ったりとか励まし合ったりとか、はい、言ってる人たちは、
うん、
仕事の面で見るとかなりハードなのに、
うん、
全然いや別に悩みあんまりないですとか言ったりするんですよ、すごいと思って、ね、
そうで仕事は、まあ、まあいろんな仕事に内容によりますけど、うん、やっぱり結局チームなんですよ、
はい、
あの大きく言えばもう会社がチームだから、
うんうんうん、
なんでそこのチームでその分かち合えるっていうのが、あれ大変だったよねとか、うん、今日もねいや頑張ったよねって、一人でその自己満足とかじゃなくて、うん、仲間同士で称え合 う、
うん、
これスポーツはそうじゃないですか、
そうです ね、
ね WBC あれですけどもね、そういうチームっていうのはね、やっぱ組織、その会社かどうか分かんないけど組織に入っていって組織が居場所に変わる瞬間で、これは怖がって入っていかない人は味わえないこと、
そうですね、
味わってほしいなと、
本当ですね、はい、というわけでね、セリピオさんは実家が居場所っていうことです
ね、いいですよ、
それもとってもいいことですよね、うん、エネルギーを補給してまた社会に出ていく、は
い、そうそう、そういうことです、
ということですもん ね、
ね、
はい、ではセリピオさんからもリクエストいただきましたのでお送りいたしましょう。海老名増治、春の面影。ケンズバー音楽に乾杯。このコーナーは狩野先生の若い頃の話や元気づけられた曲を紹介するコーナーです。先生、今日はどんな曲でしょうか。
はい、浜田翔吾さんのですね、A Place in the Sun、
はい、
でですね、これ実はいろんなエピソードがありまして、
うん、
あの浜田翔吾さんの、作った曲ではないんです。
あ、そうなんですか。
これ知る人ぞ知る、
うん、
スティービー・ワンダ
ー
の曲なんです、実は。
へえ。
で、僕は浜田翔吾さんのを聞いて後で分かったわけですけど、でね、スティービー・ワンダーはねご存知の方もいると思うんですけど、うん、彼が16歳ぐらいの時に作った曲なんですよ。
すごいな。
で、浜田さんはスティービー・ワンダー好きなんですけど、はい、そのいろんな曲の中でこれが一番好きだということで、うん、まあ、いわゆるカバーですよね、
うん、
を、まあ、コンサートで披露したのを僕 ビデオで見たんですけど、
はい、
っていうので、そしてまあまあ聞いてもらってからじゃ話しますかね。
わかりました。
いろいろな思い出があるんですけど、
わかりました、はい、では浜田翔吾で A Place in the Sun、 どうでしたか先生。
はい、まずね、浜田翔吾さん、まあ、好きな人だけか分かんないけど声がいい
ね。確かにね。
そして英語の発音が最高に素晴らしい
確かに。
あの、おそらくですよ、広島で育ってて、うん、で基地があったりするんで米軍の、うんうん、でそこの放送があるわけですよ。米軍の近くの人ってその米軍の放送を聞いてるんですよ、
はい、
英語のやつで、まあ、洋楽を聞いたりとか、
はい、
で耳で多分入れてるんです。学校で習った英語ではないんです。
そうですよね、やっぱミュージシャン耳がいいですからね。
そうなんですよ、もう最高にいい声で発音が素晴らしくて、うん、だから僕ね、鹿児島の田舎でその英語の先生に習ったやつは鹿児島弁の英語なわけですよ、うん
仕方がないです。浜
田翔吾さんのような人に習ったりこういう曲を早く聴いてたら、うん、僕もっと英語が得意になってたと。
ね、それは仕方ないですね先生ね、
まあ、そうなんですよ。そして、まあ、あの聞いた方はね、あの、歌詞の、役を見ていただくと、
うんうんうん、
ね、あのとっても素敵な詩なんです。やっぱり今日詩の話しましたけどもね、
はい、
日の当たる場所っていうのね、
ね
っていうのが
今日のテーマにもぴったりの、
はい、なので今日はこれをかけたいかなと思いました。
はい、わかりました。ポッドキャストで聞いてる方は残念ながらね、うん、ここの楽曲の部分がカットされているので、ね、ぜひご自身でいろいろと探して、
はい、
YouTube とかでもね聞けるかもしれないし、
そうそうそう、聞けます、聞けます、ね、で聞き比べたりするとね、はい、僕は浜田さんの方が好きなんですけど、
そうですか、わかりました。はい、はい、というわけでケンズバー音楽に乾杯お送りをしました。さて先生、あっという間のエンディングとなりました。はい、今にゃんこが通り過ぎましたか？
見えましたよ。ディレクターサボってたみたいで慌てて走ってきましたよ。
エンディングに合わせて走ってきましたね。
そう、いや忘れてたと思った
ね。いや今日収録だから油断してたんですよ。
あ、そうです、今日じゃないと思って、う
ん、生放送の時は必ず先生の傍らにいて、
ね、いるの本当に
手見せたり尻尾見せたりオンラインで見せてくれるんですけど存在をね。今日はもうエンディングに合わせて、あーやってたんだみたいな、
間に合わせるために走ってきた
そうですか、そうですか。はい、というわけで今月も先生ありがとうございました。
あ、いや、ね、まあ、これね、収録は収録でね面白いですね。
そうですね、うん、次回はもう4月ですよ。
はい、
まあ、新年度入ってるから、いよいよ、うん、またね、いろんな思いでお仕事をスタートした方とかいるかもしれないし、はい、なんとなく春ってね、ウキウキもするけど、うん、なんかそわそわもするみたいな、
そうなんです、ちょっと不安だったりもするし ね、しかもそういう話題をまたね、してみたいなと、
はい、しかも、うん、ゴールデンウィーク控えてるから、なんかそういう意味でも、はい、ほらそわそわしてたりとかして、
そう、ね、4月ってそうですよね、まあ、特に日本ではっていうか、
そうですね、はい、ぜひまた次回もお付き合いいただければと思います。はい、というわけで狩野先生、今月もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。また来月お会いしましょう。はい、
この番組は毎月第4土曜日夜8時から本来は生放送でお送りしております。4月はおそらく生放送でお送りできていると思いますので、ぜひ、生放送だとねリアルタイムでメッセージ紹介できますので送ってくださいね。次回の放送日4月25日土曜日となっています。またこの番組ポッドキャストで過去の放送も聞くことができます。ぜひ聞き直したいという方、過去の放送回も聞きたいという方はですね、明日以降小樽ジョブナビのサイトをチェックしてください。そちらの方で過去回もずっと聞くことができますのでね、チェックしていただきたいですし、小樽ジョブナビのページは小樽のお仕事サーチもできますので、とってもいろいろ便利なサイトとなってますので、他のコンテンツもねぜひチェックしていただければと思います。それではまた来月お耳にかかりましょう。キャリア寄り道ステーション。この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行う小樽キャリアサポート、タルキャリの提供でお送りしました。